南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
先生寒かったですか？
いや、ちょうどよかったです。
ちょうどよかった、はい、今待っていいですか？
あ、いいです、いいです。
じゃあ、これから今出てきます。
はい、
いや、寒いかなと思って。
大丈夫です、
風邪ひかないようにしてください。
1180ページの、真ん中からちょっと左の段落のところから次のページの1行目まで読みますね。四条金吾殿のご返事ね。四条金吾殿ご返事にのたまわく我が主にお化経を信じさせまいらせんとおぼしめす御心の深きゆえか。阿弥陀王は仏の御あだなりしが義馬大臣の御勧めによって法華経をご信心ありてよう保ちたも。妙相権王は二人の御子の御勧めによって邪見を翻したも。これまた叱るべし奇変の御勧めによって今は御心も柔らがせたまいてや、空はこれひとえに奇変の法華経のご信心の深きゆえなりね、深ければ枝栄え、源とければ流れ流しと申して一切の経は、ね、浅く流れ近くお化経は、ね、深く源通し、松代悪生までも尽きず逆うべしと、天台大師遊ばしたまえり、この訪問に尽きし人あまた、将来しかども公私の大な、たびたび重なり将来しかば、一年二年こそ月将来しが、後々には皆あるいは落ち、あるいは帰り屋をいる、あるいは身は落ちねども、心落ち、あるいは心は落ちねども、身は落ちぬ。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。大聖人様がこの教えというものを開いて、早い段階でですね、鎌倉で、草庵、自分のささやかなこの草庵を、作って、そして、そこで修行をしながらですね、鎌倉の町の人たちに向かって、この法華経の信仰というものをしなければ、この本当のこの世の中のこの平和もまた 私たち一人一人の成仏もこの得られないんだと、念仏宗や真言宗や禅宗やそういうものがこの世の中にこの広がっているけれども、そういう教えではこの世の中というものの幸せと私たち自身の成仏ということは絶対にこの得られないんだということをこの訴えて、この歩いたわけなんですね。でその時に、その鎌倉時代大聖人様の鎌倉時代は大聖人様が、建長5年4月28日に、ふるさとで、この南無妙法蓮華経の題目を唱え始めてから、東條景信に命を狙われて、そこからこの避けるように、鎌倉に、入ってき、たわけですので、非常に早い段階ということになりますね。でその時に、この大聖人様のその言葉に触れて信仰に入った人たちが四条金吾であり時入道であり池上兄弟であり南条時光さんのお父さんの南条兵衛七郎でありという方々なんですね。で大聖人様は四条金吾に限らずですねこの信仰に縁をした人々みんなほとんどこの学問のある知識階級の人というのは武士になりますのでその人たちに主君にこの法華経を釈伏しなければならないということを言うわけですね、教えるわけですね。もう主君にこの釈伏するなんていうことはですね考えられないことなわけですよね。この今のこの時代でもですね自分の上司にですね、あなたの信仰は間違ってるからこの法華経の信心をした方がいいですということをこの言えばですね、自分の立場がこの危うくなるわけですよね。今だったらもうこの会社辞めても他の会社へ行こうと今就職なんですけどもそういう職業の自由がありますけど武士は、そこをクビになったらもうあと他のところはですね あそこでしくじった人間だからうちは雇えないということを言われてそれでおしまいなわけですよね。だから本当に、命がけっていうかもう生活も全部かかって、このいることを、大聖人様はこのその信仰者になった人たちに、言ったわけですよね。いつも皆さん方に言いますけども3回はこの釈伏しなきゃいけないということをこの大聖人様はこの言うわけですよね。で四条金吾はこの非常にこの情熱家でこの正義感が強い方で感情の起伏がこの非常にこの激しいこの人でしたので大聖人様に言われた通りですね主君の絵馬入道をこの釈伏したわけなんですね。なかなかできることじゃないですよね。普通はこの今の時代の信者さんでもね子供や親に釈伏した方がいいですよって私が言うとその時はね分かりましたって言うけどそんなことできることなできるわけなかろうということを心で思って、なかなかその言葉が言えないという人がその多いんですけども四条金吾はそのどういう結果がになろうともこの自分のこの使える大事なこの主君にこの正しい信心をしてもらいたいと つまりあんたは間違ってるということを言うんじゃなくて、主君に正しい信心をしてもらいたいという、そういうこの純粋なこの主君を思う気持ちでこの釈伏をしたわけですよね。でも釈伏っていうのはそういうことですよね。そのあんたがやってる真言宗はろくでもないから法華経の信心しろって、このその人を責めるためにこの言ってるんじゃなくて、本当にその人にこの幸せになってもらいたい、生まれてきてよかったなっていう思いを深く持ってもらいたいというふうに考えるからこそ釈伏するっていうのが本当のこの釈伏なんですよね。あいつをとちめてやろうっていうのは釈伏じゃないわけですよね。で、四条金吾はですね、もう本当にこの主君にその可愛がられてたわけですよね。信頼されてたわけなんですよね。だもんで四条金吾もですね、その自分が主君に言えばですね、その主君はその耳を傾けてくれるんじゃないかっていう、そういうその自負心というかプライドもこのあったわけなんですよね。私のように信頼されているものを簡単にその怒ったりクビにしたりするはずはなかろうという思いも自信もあって、このエマニュードにこの釈伏をしたわけですよね。だけどやっぱりそうはいかなかったわけですよね。もうエマニュードはもうその時代のもう鎌倉中の人から尊敬されているという極楽寺の良寛の信仰をこの熱心にこのしてた方なんですよね。で、大聖人は極楽寺の良寛はそのろくでもないこの坊主だと、坊さんだということをこの町の人々にこの辻説法して訴えてたわけですから、そんな人間のですね、そのエマニュードからすれば四条金吾は武士としては一生懸命仕えてくれると、だけど日蓮の信仰しているということに関してはその気に入らないと思ってるわけですよね。で、幕府もその主君のエマニュードを通してですね、この日蓮の信仰をしてその鎌倉の中心的な存在になっている四条金吾をそのお前家来として雇っているということはどういうことなんだというふうに、幕府もこのエマニュードを攻めてくるわけですよね。とエマニュードもその板挟みにこのなっているわけですよね。で、その板挟みになっててギリギリの状態でもこの四条金吾をこの家来として使っているのに、その四条金吾がですね、そのあんたの信仰間違ってるって言ってきたから、もうそのエマニュードとしてはですね、もう達成がないというか、もう本当に昏蓄症というようなこの状況にこの陥ってですね、でまたですね、その同僚の人たちもこの四条金吾がですね、非常にその重んじられているということにですね、この嫉妬するぐらいにこの四条金吾に対する信頼というものがこの強かったために、もう四条金吾を何としてもこの失敗をさせてですね、そしてその主君とのこの信頼関係というものにひびが入ればそのありがたいし、ひびが入れば自分たちの方にこの主君の目がこのかけられるんじゃないかというふうにその考えて、その四条金吾にこのが失敗することがないだろうかということをその虎視眈々とこの見てたわけですよね。もう本当に足を引っ張ろうというふうにその考えてこのいたわけですよね。で、そうするとこの釈伏をしたということはもう本当にもうもっけの幸いなわけですよね。主君と四条金吾がガチンコでこのぶつかったわけですからね。そうしたら同僚の人たちがですね、この主君にその耳打ち話で、その本当は四条金吾っていうのはそのお殿様のことは考えてないんだと、 いうこの残言をこのね、このするわけですよね。告げ口を一生懸命この入れ替わり立ち替わり、もうその私もこう聞きました、私もこう聞きましたっていうふうに、このずっとお前もそうか、お前もそうかっていうふうになって、だんだんこのエマニュードはですね、もうその気になってて、本当エマニュードっていうぐらいですから、もうその極楽寺の領館のところにその半分そのお坊さんとして、その弟子として出家してるわけですからね、もうそのとんでもないこの状況になってるわけですよね。それでもうとうとうですね、もう我慢する、我慢の限界になって、そのエマニュードは四条金吾をこの閉門撤去、その謹慎処分にこのするわけですよね。いきなり首じゃなくて首にするかどうかを決めるために、その間にその何週間か何ヶ月間かのこの期間を置くということで、その閉門撤去、要するにこの四条金吾の屋敷の門に青竹のこのバッテンをこのして、門が開かないようにこのして出ちゃいけないというこの印ですよね。実際にはどこからでも出れるわけですよね。牢屋じゃないですから、どこからでも出れるんですけども、出たっていうのを見られたら、もうこれは謹慎を受け入れてないということにこのなってしまうという証なんですね。ずっとこの謹慎の状態になると、四条金吾はその不満なわけですよね。こんだけその主君のために仕えてきた自分を、その仲間の懺悔によってその誤解を真実だと思って自分をその謹慎にしたと。私は釈服はしたけども、何もこの主君に対してその危害を加える、裏切るということは私は思ってもいないし、やってもいないと。なぜそういうふうに自分が扱われるんだろうということの不満を、この身延の大聖人様のところにこの手紙を書くわけですよね。でそうすると、この大聖人様からこの、まあ、返事が来てですね、それを恨みに思うということは、そのあなたがその間違ってるんだと。これは法華経の釈服をした証として今こうなんだから、私が今までその気づいてきた、この信頼されてきたっていうことが、その裏切られたということをこの恨むということは、それはその間違いなんだと、法華経のこの試練なんだということを、その何を勘違いしてるんだということを、この大聖人様はその手紙に書いてですね、そして今そういう状況にあっても、その主君に対するその信頼とか、主君のために仕えるという気持ちをなくしたらダメだということを言うわけですよね。だからちょっとね、そのやっぱりさっき言ったように、自分が釈服したら聞いてくれるんじゃないかと、回収してくれるんじゃないかというふうに思い込んでたわけですよね。そんな甘いもんじゃないですよね。今の時代のこのもう主君のような関係じゃないような会社だって、そんなことありませんよね。今の時代だって、会社だっていじめみたいな、ね、この同僚の妬みから来るいじめみたいな、そんな妬みなんかなくたって、あいつ暗いから無視しようやっていういじめがあって、自殺したりする事件があったりするわけですからね。何もしなくたっていじめられちゃってる人がいるわけですからね。でそうこうしているうちにですね、この主君の山入道がですね、病気になるんですね。寝込んじゃうんですね。ほでこのお殿さんですからね、でその鎌倉にいるわけですから、まあ、今で言えば東京ですよね、首都ですよね。でですから、その首都だから、もう本当に その日本の中で名だたるそのお医者さんもそのみんな集まってるわけですよね。その産業から文化から芸能からその鎌倉にみんなこの押し寄せるようにみんな集まってこのいるわけですよね。だからその主君ですからお金がないっていうわけじゃないですから、だからその何ぼでもその医者はいるわけですから、もうどんだけでもそのお金使ってでもそのこの医者がダメだったらこの医者、この医者がダメだったらこの医者っていうふうにそのかかるわけですけども、全くその病気は治らないわけですよね。もう原因が分かんないでこの力が抜けていってその寝たきりのこの状態になっていると、どうしようかということですよね。政治家が寝込んだらもうそれで政治生命が終わってしまうのと一緒で、武士でありながらもう寝たきりになったらもう幕府に対するこの使えるという関係はなくなってしまいますからね。どうしようか、もう家が傾くわけですよね。その時ふっとですね、このエマニュードはこの四条金吾のことを思い出すわけですよね。四条金吾の家は代々ですね、その武士でありながらその医術のこの家系を持ってたわけですよね。だから四条金吾はそのおじいさんお父さんからずっとですね、その漢方の、もうこの時代ですから西洋医学はありませんから、漢方のその薬草の成分であるとかですね、そのこの薬を施す方法であるとか、こういう症状はこういう病気であるとかいうことのですね、その勉強をその子供の時からですね、このずっとこのしてるわけなんですよね。でどの医者にかかってもですね、その何にも良くならないと。ふっとですね、あれ、自分の家来の四条金吾はですね、その医術のその家系にあったと。いろんな医者をその当たったけども、四条金吾にその頼んでないと。だけど謹慎にしてる人間にね、俺がちょっとこんなんだけど頼むわっていうわけにいかないわけですよね。だけど四条金吾はですね、その主君のエマニュードの体がですねおかしいっていうことを、そのもう風の便りでですねこの聞いたわけですよね。それで四条金吾はその情報を集めるわけですよね。その主君の容態がどうなのかっていうことをですね、そのいろんな人からそのいろんなこの立場で聞いて、顔色がどうだとかですね、どこが痛いとかですね、そういうふうにこのエマニュードが言っていることがそのどういう症状なのかということをかき集めてですね、そしてその自分なりにこの見立てをこのするわけですよね。詳しいことはまあこの御書に書いてませんから分かりませんけども、そしてきっとそのこの臓器、この病気が起こってるんだろうというふうに考えて、自分の持てるその医学の技術というものをこの傾けてですね、一生懸命その薬のこの調合をするわけですよね。そして四条金吾も直接薬を渡すということができないので、その人づてに自分に妬みとかそういうものを持たない人間を通してですね、これを何としてもその病から立ち直ってもらいたいっていう思いで、このエマニュードにこの渡してくれるように頼むわけですよね。でそうするとそのどの医者もダメな状況になってるわけですので、もうエマニュードは四条金吾からの薬だっていうことを聞いてもですね、もうその他の家来にですね、これは四条金吾からの薬だっていうふうに公表する必要ないわけですから、その黙ってですね、その内密にその薬をこの飲むわけなんですね。 そうしたらですね、もうどの医者にかかってもそのダメだったこの病気の症状というものがもう日一日とこの改善されて、そのとこから立ち上がることができるようにこのなったわけですよね。でそこでエマニュードはですね、その四条金吾はですね、その私のこの表を汚すように、その私の信仰をこの否定して、この日蓮のこの信仰をしろというふうに言ったその不届きな人間だけども、本当にこうやってその薬を届けてくれたっていうことは、本当に自分のことをその考えてくれている人間なんだということのその決定的な誤解というものがそこでこの解けるわけなんですよね。やっぱり一番人間にとって大事なのは命だからね。命に関わることを助けてくれたと。もう主君とか家来とかいう問題じゃないわけですよね。本当にこの人間は信頼することができる人間だというふうにか。そして謹慎を解くわけなんですよね。謹慎を解く。そして謹慎になるということはですね、この主君から四条金吾に与えられているところの領地、領地っていうことはもう今で言えば給料ということですからね、そこから上がるそのお米は四条金吾のものになるということですから、その謹慎になるということは領地も没収されているということなんですよね。もう給料がこのストップされているということなんですよね。でそれが要するに薬を調合してエマニュードの病気がこの治ったことによってですね、この主君はただ謹慎を解くというだけじゃなくて領地を返して、なおかつそれまでの領地以上の領地をこの四条金吾に褒美としてこの与えたわけなんです。これはすごいことなんですよね。これはすごい。いかにこの信頼が前にも増してこの主君エマニュードが四条金吾に対する信頼っていうものが厚くなったかということが言えるわけですよね。普通だったら、まあお前クビだって言ってたけど、まあ許してやるわ、明日から会社来ていいからっていうぐらいのそのことなんですけど、褒美をその加増して褒美をこの取らす。だから本当にエマニュードの病気は重かったということですよね。自分も死を覚悟しなければならないぐらいにその辛いこの症状だったということが言えるわけですよね。で大正にはね、本当に四条金吾がそうなった時にね、よかったって言ったんですよ。でその手紙の中でよかったっていう言葉と、よかったっていうふうに言えば日頃私が言っているということと日蓮は違うことを言ってるんじゃないかというふうに思う人がいるかもわかんないけども、本当によかったと言ったんです。それは病気が治るお金が儲かるというその減税利益ということを大書には説いていないのに、その褒美の加増されたということをよかったというふうに言えば、それを誤解する信者さんもいるだろうということなんですね。だけど創価学会みたいに病気が治りますように、お金が儲かりますように、悩みがなくなりますようにって南無妙法蓮華経って唱えるっていう、それが目的で唱える南無妙法蓮華経と、四条金吾はもう本当に命がけで釈伏したことによって全くこういう手順でもって後で褒美が来るからねっていうような、そういう信心を貫いて褒美が来たんじゃないんですよね。本当に命がけでこの法華経のこの信仰というものを貫いた結果、エマニュードがたまたまそういうふうにしたと、それは大書には喜ぶべきことなんだっていうんですよね。それが目的じゃないから、法華経を貫いたということの結果、法華経を貫いたということが尊いんだということを、この大聖人様はその誤解がないように考えてもらいたいということを、まあ手紙に その書かれてるわけなんですよね。さあそれで、前の話が長すぎたんですけども、今読んだところの御所にこのつながっていくわけなんですよね。我が主に法華経を信じ参らせんとおぼしめす御心の深きゆえかと。あなたが本当に真心からね、もう本当に主君はバカな信仰してやがるっていうような、そういう蔑んだ思いじゃなくて、本当に主君のことを考えて釈伏を殺したと、それが尊いということなんですね。そして阿闍西王は仏の御あだなりしが義馬大臣の御勧めによって、法華経を御信じありて世を保ちたもうとですね。阿闍西王はね、台場だったと、この結託してね、それでね、お前はね、この父親のね、そのビンバシャラ王を殺せと。で、俺はその台場だったかね、俺はその釈尊を殺すと。で、俺が釈尊になり変わって。でお前がその釈尊に一番供養しているこの王様のビンバシャラを殺して、お前が俺を一番供養するこの信者になれということを言ったわけですね。それで台場だったはお釈迦さんを何度も殺そうとするんですけども、その殺すことができなかった。阿闍西王は自分のお父さんを山奥の牢屋にこの入れて、で食事を与えないで、それでその餓死させようというふうにしたわけです。だけどね、このお父さんがね、その牢屋に入れてもね、牢屋に入れて食事を与えない、家来にね食事を与えないよと言ってもなかなか死なないんです。おかしいな、何日経っても生きてると、どういうことなんだと。そしたらお母さんがね、この牢屋地でもね、このぐらいのね、この窓しか開いてないわけですよね。でそこでお母さんが言ってもこうやって牢屋の中のこの主人の顔を見るしかできないわけ。だからだんだんだんだん衰えていくわけですよね。でお母さん、奥さんとしてはね、何としてもその自分の主人に死んでもらいたくない、それと子供にその親殺しをさせたくないと思ったんですね。それでね、この小さな窓からね、自分の手にね、この蜂蜜を塗ってね、それでその腕をね、この牢屋の中にこの入れて、そしてこの主人にこの蜂蜜を舐めてもらって、それでこの生きながらえてこのいたわけなんですよね。だけどそのお父さんもね、この阿闍西王がね、この経典にはね、殺したように書いてあるんだけどね、直接殺したんじゃなくて、お父さんもこの阿闍西王、子供の阿闍西王に父殺しにさせたくないっていうふうにして自分で死んでいくんですよ、最後。つまりお母さんがそうやって蜂蜜をこの出してる、蜂蜜を入れてるっていうことが途中でバレるわけですよね。でお父さんが亡くなった後、お父さんをそうやって長生きさせたということで恨んで、お母さんも阿闍西王は殺そうとするんですよね。その時にこの阿闍西王のこの右腕になっていたのが、この義馬大臣という、このインド一のお医者さんであり、阿闍西王に仕えるところのこの大臣だったんですけども、その大臣の義馬が父を殺し母を殺すのかと そういうものに国が治められるのかという還元をするわけです。そしてこの義母がお釈迦さんの信仰者であったためにお釈迦さんのもとにアジャセウを連れていくんですね。そしてお釈迦さんから順々とこの釈迦をされるというか、そのあなたが今までやってきたことがどういうことなのかね、本当の正しい信仰というものはどういうものなのかということを説かれて、初めて自分がやってきたことが大変なことだったっていうことに初めて気づくわけなんです。初めて気づく、台場だったにたぼらかされていたということに初めて気づくわけですね。そしてこのアジャセオは法華経の信仰者となって、そして正しい志を持って国を平和に治めたということ、これがアジャセオは仏の恩あだなりしが義母大臣の恩勧めによって法華経をご信じありて世を保ちたもうという言葉にこの表現されているわけなんですね。妙想権王は二人のこの恩勧めによって邪見を翻したもと、ね、妙想権王にね、上造と上元という二人の子供がいて、それで妙想権王の奥さんがいるんですね。この奥さんと二人の子供がですね、この主人の王様お父さんの王様に先駆けてお釈迦さんのところへ出かけていって、この法華経の信仰というものに縁をするんですね。そしてこの法華経こそが一番正しい教えだということをに目覚めて、そして信仰を始めて、そしてお父さんにもこの法華経の信仰をした方がいいということをこの進めるわけなんです、三人して。だけど妙想権王はこのお釈迦さんの教えっていうものを信ずるっていうことがこのできない、下道のバラモンのこの教えっていうものを自分は信仰しているとね。何遍も何遍もこの釈迦されて、そしてその一遍このお釈迦さんに会って、そしてお釈迦さんから直接この法というものをその聞いてもらいたいという三人の強い勧めにこの従って、妙想権王はこのお釈迦さんにこの会うわけなんですね。そして初めてお釈迦さんから直接法というものを聞いて、自分の奥さんや自分の浄土上限のこの二人の子供が本当に命がけでこの信念を持って信仰しているという教えがどういうものなのかということ、南無法蓮華経の法というものがどういうものなのかということに目覚めて、そしてこの妙想権王も信仰に入るわけなんです。そして自分の弟に王様の位を譲ってね、つまり息子が継ぐべき王様なんですけども、息子たちも信仰の道の方がこの大事になってるから、だから自分の弟の方に国の王様の位を譲って、王様を降りて信仰者一本でこの生きるようにこの妙想権王はなるわけですね。それを妙想権王は二人の巫女の恩勧めによって邪見を翻したもね、こう書いてる。これまた然るべし、紀偏の恩勧めによって今は恩心も和らがせたまいてやそうらわん。つまりまだエマニュードは大聖人の信仰をするなんていうことは思ってもいないわけですけども、だけども心が柔らかになる、ね、この四条金吾の野郎、どうしようもない野郎だっていうように、そのカチンコチンになってたその心っていうものが その和らいでですね、そしてその自分が回収するということはその考えてもいないしできないけれども、だけども四条金吾が自分のことを本当に大事に思っている家来だということはその認めようというふうに、この信頼というものがその回復された、そのことを今は御心も和らがせたまいてやそうらわ、これひとえに紀元の法華経のご信心の深きゆえなりと、さっき言ったように本当に真心からこの法華経の信仰というものを主君エマニュー道のためにこの釈伏して進めた、ね、その思いというものが本当に真心からこの発せられたことだからそうなったんだと。根深ければ枝世界、源遠ければ流れ流しと申して、一切の経は根浅く流れ近く、法華経は根深く源をし、松代悪世までも尽きず坂うべしと天台大師の遊ばしたまえり、ね、根っこが深いとね、もう少々は強い風が吹いてもね倒れないんだけどね、根っこが浅かったらねその簡単に倒れちゃうんですよね、簡単に倒れちゃう。そして根が深いとねその頑丈だし、そこからガーッと土の中にこう根を張っていって、そしてたくさんの栄養をそこでこの吸収してまたこの栄えることができると。根が浅かったらヒョロヒョロっとこうしてひ弱でその苗が栄えるということがないということなんですよね。だから法華経は一切衆生成仏の教えですから、一切の衆生の命というものにこの根を張って根が伸びているということなんですよね。ここだけの人間だけ救えますよっていうんじゃなくて、全部を救える教えがこの一般根が深い教えがこの法華経の教えなんだということですよね。それから流れが遠い、流れが遠いということはですね、そこら辺にある水道の蛇口だったらですね、もう流れも何もないですから、ジャジャーッと出したらそこでジャジャーッとそれでおしまいです。だけどこの芦田川みたいにこの大きな一級河川みたいなこの川だったらですね、もう何キロもその山の奥からずっと流れてくるということは、その川沿いのこの植物動物全部を潤してくるということなんですよね。さっきの根と一緒で一切衆生を潤してずっと流れてくる。流れが遠ければ遠いほど、流れが遠ければ遠いほどたくさんの命というものに関わっていると、たくさんの命を潤すことができると、それが法華経の教えだと。真言宗や禅宗や念仏宗の教えはそこのある水道と一緒でジャーッと流してそれでおしまい、それを飲んだ人間だけ救われて一切の衆生には何にも関係がないと、一切の衆生の成仏というものに何のこの恩恵もないというこの教えなんだ。法華経の教えっていうものと他の教えっていうものは全くそれが違うんだということなんですね。この法門に尽きし人あまた将来しかども、公を託しの大難たびたび重なり将来しかば、一年二年こそ月将来しが、後々には皆あるいは落ち、あるいは帰り矢をいる、あるいは身は落ちねども心は落ち、あるいは心は落ちねども身は落ちぬ、ね、大聖人様これ身の部にいらっしゃいますからね、大聖人様が辰の口の法難にあった時ですよね。もう本当に鎌倉中のほとんどの人間がこの退転してしまったと、残ったのは四条金吾とかですね、南條さんとか時入道とか、そういうこの御所に名前が出てくるような人しかなかったですね。だけどみんなこの信仰にこの入った人たちっていうものは、自分が 大商人と同じように首を切られそうになったから辞めました、退店しましたじゃなくて、大商人がそうなったっていうのを見て、自分はまだそんなになってないのに、あんな風になったら困るなというふうに先回りして、その辞めてしまうということなんですよね。よくそのなんていうんですかね、その食わなきゃ死んでしまうからって言って、その言う人がいるんですけど、まだ生き倒れにもなってない、まだピンピンしてるのに食わなきゃ死んでしまう、霞食って生きれるわけじゃあるまいしって言うと、まだ霞食ってないのに、そのね、泥棒でももう本当に生きていかなきゃいけないから泥棒しましたって、そのパンパンにその膨れて肥えてたりするような泥棒がいたりするわけですけども、そういうふうにこのねなる前に、その自分の身を持ち崩してしまうという人がいるわけですよね。だから、あ、自分だったらもうできないかなっていうふうに、自分に何にも迫ってきてないのにもう早回りしてこの辞めてしまうね。だから信心はこの貫きたいけども、その格好はつけたいけども、だけども実害があるとこの嫌だというふうに考えるね。で、辞める人間はもう本当に私がその弱かったから辞めたんですっていうふうにその言わないというんですね。まあ日蓮が言ってることもいいか分かんないけど、あんだけ強い言い方したらその幕府だってそれは怒るわなとかっていう、その大商人に説教するみたいにね、そのいくら正しいって言ったって、その日蓮の言い方がおかしいんじゃないかとか、日蓮のやり方が強すぎるんじゃないかとかいうふうに、その大商人に説教するようにしてこのやめていく。説教するということは自分の取った道の方が正しいんだというふうに自分の正当性を言いながらこのやめていくんだと言うんですね。それでみんなね、本当にね、このやめていく中でもね、やめるんだけど心はやめてませんっていう人も出てくると言うんですね。逆に心はやめてんだけど、その会合なんかには来てこの所属してる顔をするという人もいるね。非常に分かりにくいですよね、このうさんくさいっていうか。だけどそういう人間もみんなこのボンボの中にはこのいるんだと。体も心もこの信仰を貫くということが大事なのに、体と心というものがバラバラでこの信仰している人、また信仰していない人がいると、これ本当に考えなきゃいけないことなんだと。あなたは本当にこの信仰を貫いて、そして日蓮の説く教えというものに自分が納得して、そして主君の嫡服をして、そして本当に耐え難いその試練というものにあって、そして逆に信頼を勝ち得たね。今あなたは信仰を貫くということがどんだけ尊いことかということを身をもって自分が味わったわけだから、だから日蓮がそうやって信仰を貫いてきたということのこの思いというものがあなたも身をもって分かっただろうと。それをこの生涯を通してこの大事にし、人に伝えてってもらいたいんだということを言ってるわけなんですよね。だから体と心がバラバラになった信仰じゃなくて、本当に体も心も一つになったこの信仰というものをするということがいかに大事なことかということをですね、この御所を通してですね、改めて、まあ四条金吾のこのお話はね、今まで何度も何度もその聞いてると思うんですけども、 改めて自分自身の身に当てて、本当にこの色心不二、心と体っていうものが一つになったこの信仰というものをですね、心がけて、転んだり自分が逃げたりした時にはそれを認めて、またそこからやり直す、そういう、どんだけ人に笑われたとしても、恥ずかしい思いをしたとしても、またやり直そうっていうことができる、そういう素直な気持ちを持ってこの信仰するということが大事なんじゃないかというふうに思うんですよね。